それでは武志先生に公衆衛生に関するお話を伺います。まずは公衆衛生の定義です。私がネット検索をしますと、公衆衛生とは組織された社会的努力を通じて疾病を予防し、生命を延長し、身体的および精神的健康と能率を向上させようとする科学であり技術であるとありました。感染症の予防、母子保健、成人病対策、精神衛生、労働衛生、公害対策、その他の問題というのが具体的な内容かと考えますが、その他にありますか？
公衆衛生といいますと、私たちも行政の職員ですので、法律にも則ってお仕事しています。
はい、
今は地域保健法という法律があるんですけれども、うん、はい、これはもともとありました保健所法から変わったものになります。はい、で保健所法から地域保健法に変わってどういうふうに具体的に変わったかといいますと、はい、住民の方にすごくより近いようなこと、例えば、うん、子どもの健康診断だとかですね、はい、そういうものっていうものは大体市町村の保健センターで行われるようになりました、うん、それなのでそれまでは保健所で行われてたことが、はい、市町村の皆さんに行っていただくようになったわけなんです、うん、そうなりますと、じゃあ県の仕事を保健福祉事務所は何しているのかってことになりますけれども、はい、今は大きく言いますと健康危機管理というのが大きな仕事になってきています、はい、うん、これはもちろん以前からずっと重要だったんですけれども、はい、この健康危機管理に関しましては、うん、その扱う範囲も広くなってますし、はい、扱う内容もこう深く重くなっているというふうに最近感じています、うん、まあ、具体的には感染症対策だったりだとか、うん、災害時、大規模災害時の対応、こちらが今は大きな話題になったりとかしています、
はい。日本の国土は地震が多かったり水害も多かったり、先日も大きな水害がありましたけれども、諸外国より目立ちます。これまで災害時の対応で先生が出動するような事態っていうのはありましたか？
私はまだ災害の現場に駆けつけたことはないんです、
はい、
ただ群馬県の職員は大きな災害の時にはほぼ全て応援に駆けつけています。その主力は保健師さんたちになるんですけれども、はい、東日本の大震災や熊本地震の際にはチームを何体も組んで1ヶ月以上にわたって応援活動をしてきております、うん、災害は突然起きるんですけれども、うん、群馬県はこの被害が大きかった自治体や国からの要請にすぐ答えられるようにいつでもしております、
うん、はい、先ほど先生も一部おっしゃってた、その被害があった際の受け入れ体制っていうのも今力を入れているんですか？
そうなんです。今だいぶ言葉が少し根付いてきたかななんて思ってるんですけれども、はい、災害って言いますとなんとなくこう支援という言葉はもともとあったと思うんですけれども、うん、今群馬県としましても、うん、まあ、国の方としても考えてるんですけれども、はい、受援体制、支援を受ける体制ですね。
受援ですね。
そうなんです、はい、で受援体制を構築しようっていうのがすごく大きな課題になっています、うん、で群馬県としましても、もう県を挙げてその体制整備を今年度から実は始めたんですけれども、はい、国の方からの通知でも7月5日に出たぐらいなのでつい最近こう出てきてるんですね、はい、ただ私たち保健福祉事務所のやる受援体制といいますのは、うん、こう一般の皆さんが来てくださるようなボランティアさんというのではなくて、はい、うん、どちらかといいますと DMAT さん、JMAT さん、
はい、
あとは保健医療活動してくださる日赤の方々だとかですね、うん、そういうような医療活動してくださる方々を、はい、メインとしたこの窓口だとか調整をやらせていただくということを考えています、
うん、そうですか。感染症予防ですとか母子保健に関しては具体的には何かありますか？
なかなか母子保健に関してはすごくちょっと難しくって、どうしてかって言いますと、はい、ほぼ多くの仕事が市町村の皆さんにしていただくことになっておりますので、はい、自分たちがこう具体的な活動していることは実はあまりないんです、うん、ただ桐生保健福祉事務所を見てみますと、はい、管轄しておりますのが桐生市さんと緑市さんになるんですけれども、その両市をこう調整するという感じですかね、うん、例えばどちらかが優れていることをどちらかに受け入れていただくだとか、うん、そういうふうにより広い範囲で母子保健の向上を図っていくというようなことを私たちの仕事にしたりしています、うん、で感染症なんですけれども、はい、感染症に関しては もう新興感染症でいろいろ準備は進めてるんですけれども、MERS だとかエボラ出血熱なんていうのが最近ちょっといろいろ話題になっています。こちらですと医療機関の先生方や私たち保健福祉事務所の職員だけではもちろん対応が難しいですので、いろいろもうあらかじめ調整を始めしておりまして、例えば行政の市とかですね、桐生市さん、緑市さんだったりとかする市、市町村の皆さんだったり、あとは広域の消防さんとかといろいろな協定を結んだりとかしています。ただ協定を結ぶだけじゃなくて、日頃からこう何も起きてない時にはいろいろな訓練だとかを一緒にやって活動したりはしています。
母子保健を扱うのは主に市町村レベルとして区分けがされているわけですね。
そうなんです、
成人病対策、精神衛生、労働衛生に関しては具体的にはどうですか？
こちらなんですけれども、こちらは群馬県の知事さんが、大沢知事が、元気県群馬21第2次をより進めようということで、昨年の9月なんですけれども、群馬元気の5か条の制定および県民運動のスタート宣言というものをしました。少しこう読ませていただきますと、健康な毎日は私たちの願いです、ふるさと群馬の中で県民一人一人が健やかな体を育み、生涯にわたり元気に生き生きと生きることができる健康寿命を延伸していかなくてはなりません、そのため健康を支える正しい生活習慣を身につけ、すべての県民が実践すべき健康づくりとして次に掲げる5つの実践事項を群馬元気の5か条として制定しました、群馬元気の5か条を家庭から地域へと広げ、明るく活力のある元気県群馬の実現を目指し、県民の皆様と力を合わせオール群馬で展開する健康寿命の延伸県民運動をスタートすることを宣言します、これは大沢知事さんの
言葉
なんですね、で群馬、先ほどお話した群馬元気の元気のところなんですけれども、ここをローマ字で GENKI と5つに分けて、それぞれこう文字を使ってこう、健康をにこう働きかける、そのようなことをしています。
なるほど。この啓発活動っていうと、いろいろあるかもしれませんが、具体的にどんな活動になるんですか？
少しこれは長くなるんですけれども、すみません、第1条、先ほどの5か条ですね、第1条は G、 元気に動いてぐっすり睡眠、第2条は E になります、塩分控えて食事はバランスよく、第3条 N、仲間を作って健康づくり、第4条 K です、禁煙目指してお酒は適度に、第5条 I です、いい歯を保っていつも笑顔、こういうふうに5つを表しているんですけれども、こういうのを皆さん方にできる限り、認識していただいて、こういう心構えを持ってより健康で質の高い生活を送っていただきたい、県民の皆様が主役となってやっていただきたいというのが県民運動ということになります。
なるほど。またさらに公害対策というものも入ると思うんですが、これなんかは地域によって異なる実情があるかもしれませんが、代表的な対策というのはどういうものがありますか？
公害に関しましては実は環境事務所っていうのがありますので、そちらの方が主に仕事をしています、ただ保健福祉事務所で言いますと飲料水、お水ですね、お水の安全に関しましては迅速に支給、いろいろ対応したりとかしています、皆様方がお口にされるこう飲料水だけではなく、群馬県にはいろいろな大きな工場も抱えておりますので、工場で使うようなお水に関しましても、私たちが一緒にこう安全な水を使うように取り組んだりはしています。
なるほど。いろいろな仕事があって大変ですが、世界と比較をすると日本の公衆衛生事情というのはどのような位置づけになるんですか？進んでるんですか？遅れてるんですか？
これ答えるの難しいんです、お国の方だとよくわからないと思うんですけれどねでも我が国の事情をお話しするのは僕の口からは難しいんですけれども、世界から見ると日本の公衆衛生事情は恵まれていると言えます、それは実は保健所の存在が大きいんですね、で保健所をこう設置している国っていうのは多くありません、というよりほとんどないっていうぐらい少ないんですね、
じゃあ今度県の単位としていかがですか？国内でもいろんな自治体によって大きく事情っていうのは異なるんですか？
こう群馬県だから特別にいいだとか悪いだとか、はい、そういうことはほとんどありません、
はい、
ただ群馬県の場合公衆衛生医師がもっと増えるといいなってすごくいつも思っています。私は一番最初のご案内にもありました通り、はい、館林保健福祉事務所と桐生保健福祉事務所を兼務しております、はい、県民サービスの充実を考えますとやっぱりそれぞれの事務所に医師が配置されているといいなっていうふうに思います。
そうですよね。公衆衛生に関する最近の話題っていうのは例えばどんなのがありますか？
これは国を挙げて取り組んでいてなかなか進まないんですけれども、はい、受動喫煙防止対策があります、
はい、
東京オリンピックに向けて、うん、この受動喫煙防止対策をもう少しこうしっかりとしなければならないなっていうふうに国は思っておりますので、はい、群馬県としましても東京オリンピックまでに、まあ、目標にしていろいろ取り組んでいきたいというふうに頑張っているところです、うんうん、
わかりました。本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。